Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1712回、7月26日です。皆さんまじまして、みっつぁんです。そしてすきちゃんは間もなく入ってきますよ。お散歩さん、あうちゃん、こんばんは。暑かったですね今日も。ピカリンピカリンさんもこんばんは。はい、月ちゃん入ってきました。こんばんは。
こんばんは。
暑いですね。
暑いのに
暖房入れてたら
部屋がサウナみたいになっていた。
アメリカンさん、こんばんは。今日も暑かったですね。島根も暑かったですよ。あ、ケイちゃん、こんばんは。
もうダメ。
体が溶けてなくなりそうです。
でも食欲なくならんけ、困ってる。
でもそれはいいじゃん。食欲あんましないもんな。毎晩お茶漬け食ってますよ。
羨ましい、羨ましい。
マレムさん、こんばんは。熊谷は暑いけど昨日より過ごしやすかった。
あ、関東の方はちょっと落ち着いてるみたいだね、暑さが。
そうですね。
なんか昨日日本で一番暑かったの山口だって言っとったね。
うん、昨日は山口県だったみたいですよ。まあ、暑いに変わりはないんですけどね。
まあね、うん、猛暑日じゃなくても暑いもんね。
確かに。はい、でこの猛暑日を多少は楽にしてくれるのかどうか知りませんが、台風12号なんか変なルート上がってきそうですよ。
関東の方ね、花火楽しみにしてらっしゃるだろうに、なんかあの隅田川花火大会とか、あと2カ所、うん、都内、あの東京都内だけで3つ花火あるらしいけど、土曜日はもうなんか多分無理でしょうって、あの今日気象予報士の人が言ったよ。
大会本部もね、今日の午前11時の時点で延期の可能性 90% というコメント出してるらしいですよ。
うん、なんかもう何、一番ピークがなんか夕方近くだって言った、昼から。
うん、去年はなんかゲリラ豪雨で中止になったんだっけ。なんか去年もニュースになってなかった、隅田川花火大会。なんか場所取りしてたら夕方ぐらいから怪しい雲が出てきて土砂降りになって、なんか中止になっちゃった。
あ、あの白い浴衣のお姉さんがなんかびしょびしょになったって。
うん、
なんだかな、ずっといい天気なのになんで花火めがけて雨降るかと思って。
そうだね、
かわいそうね。楽しみにしとられるでしょうに、うん、あのメルカリで私の下駄買ってくれた人もね、東京の人だったんよ、うん、
あ、隅田川見に行く予定だったんかな。
分からんけどね、
うん
うん、もう今日配達に行っとるけあれもしかして花火行くってだったんかなと思って、
うん、一応ね東京都が決めてる花火の基準打ち上げの基準っていうのがあるらしいんですよ、
うん、
で天候による中止の基準ってのが地上風速7メートル以上強風が10分以上継続して吹いた場合には、まあ、中止もしくは延期っていう基準があるらしいんですよね、うん、多分これに引っかかるんじゃないかということで、まあ、隅田川の情報なんですが最終決定はね28日土曜日の午前8時で午前8時に判断がつかない場合は午前10時に決定するそうです。延期にするかどうするか。で一応翌日の29日順延という予定になってますが19日打ち上げができない場合には中止ということだそうですね。隅田川花火大会、見に行かれる予定の方は公式ツイッターもしくはホームページこちらで発表されますんでそちらの情報を確認してくださいとのことだそうですよ。
気の毒なんなちょっと私らも一言じゃないけどね、
うん、まあ、とりあえずこの台風12号の影響は受けそうにはないけどね。
いやそうじゃなくて、うん、来週来週
天気予報的には週間天気曇りになってる。いや今晴れになってる。
あれ変わったんだ。
晴れ時々曇りに変わってる。今朝は曇りになっとるんだよね。
天気良すぎてもあれだしな。
良すぎてもね。特にスキちゃん浴衣を着るけん
ちょっとね心配になってきた本当に
心配になってきた。でまあ、台風12号はほぼ日本上陸確定なんですけども実はその前に11号っていうのが発生してたんですよね、
うん、
こちらの方は北海道の東の沖をずっと北上していく予定なんでとりあえず日本への影響はないかなという予定ですね今のところは。
北海道の人大丈夫な？
多分大丈夫だと思います。あの北海道の方へ行くような予報が出てたけど12号が発生した関係で進路が右の方へずれていっちゃったんでね。ちなみにこの日本に直接影響を与えない台風11号はウーコン名前がね孫悟空という
孫悟空、
うん、中国語でね。で12号が北朝鮮が名前つけてるんですよね。鳥のヒバリ日本語で北朝鮮の言葉でジョンダリというそうですけどね。
えヒバリって火の針？
いやいやあの鳥にヒバリっていうのがいるじゃん。
あ
れです鳥の名前がついてますんでね。北朝鮮
で火の針とかって言ったらなんか鳥の名前と思う
火がついた針が飛んでくる
名前だなと思ってもそうそう
ミサイルじゃなくて
危ないけど、うん、
はいということで、まあ、台風12号週末に日本直撃しそうですんでね十分気をつけてくださいよ。まあ、気温はちょっとは下がってくれるとは思うけどねこの台風の影響で。まあ、気温が下がってもな雨風が、うん、どうですかね関東直撃
いやど
うですかね
関東直撃気温がね。
ああ気温ね。まあ、極端に下がることはないけどこの猛暑ってのはとりあえず回避はできるかなって感じはしますけどね。あと野菜関係が大体に雨がなくて気温が高くて高騰してるじゃない。葉物とか
テレビでやっとった、
うん、
レタスが巻かないって。
そうそうそう、腐ってきたりしてね。まあ恵みの雨になるかどうか分かんないですけどね。恵みの雨ぐらいで済んでくれればいいんだけどね。降りすぎるのが困るんだよね。
極端だもんね。なんかそうそう、あの日本ってあの北方温暖地方、温暖地方じゃないや、なん温暖地方じゃなくて温帯気候かな。
うん、
だって昔社会で習ったはずなのに今は熱帯みたいになっとるじゃん。
ああ、今はね。はい、のぶすみさんこんばんは。今日も30度未満。
こんばん。
あそこまで上がらない
。いいですね。
お散歩さん、私の地元も大きなお祭りだし、彦根は鳥人間。あ、鳥人間今週末なんだ。
鳥人間って彦根なんだ。
はい、琵琶湖だもん。
いやいやいや、あの琵琶湖は分かっとるけど、彦根だと思ってなかったっけ。
ああ、そういうことか。
うん、うん、
ああ、今年どうなるんでしょうね。鳥人間は日曜日にやるのかな。だとすると延期はなし、もしかしたら中止になっちゃうのかな。台風ね。
人間コンテストって土曜日じゃなかったっけ。
土曜日にやるんだっけ。
あれは何、放送はライブじゃないってことか。
あ、ライブじゃない、ライブじゃない。あれだって夜放送するじゃん。
そっか。
うん、アメリカンさん、また変な進路で台風が来るのかな。関東、東海、近畿と被害出なければいいが。まあね、こいつばかしは来てみないと分かんないですからね。江口さん、水不足なので貯水池に降ってほしいです。
あ、そうだね、
確かにそれもあるね。お散歩さん、毎年話題にしているのに今さら。あ、土日の2日間、
そんな覚えてられんわね。
あ、もともと土日2日間の予定だと順延がありあるのかな。でも土日が一番危ないよな。中止になったら当然だけど、テレビ放送も中止になるんだよな。
え、過去になったことあるのかな。
いや、わかんない。でも中止になったら放送がないから我々にはわかんないんじゃない。お散歩さん、今日インスタに会場の写真あげたよ。ツイッターにもインスタに写真上がってるみたいだよ。鳥人間のあのプラットフォームの写真かな。あれ、インスタに上がってる。あ、インスタか。僕 LINE 見とったわ。 LINE には上がってないわけね。それでは本編の方へ行ってみましょうかね。はい、火星からですよ。ん？お散歩さん、私もわからない。鳥人間の火はそっちに近づかない。あー、渋滞とかはあるわけか。下手に近づいたら身動きが取れなくなっちゃうんですよね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
あれ待って、1712回で合ってるよね。
え、
今日の回数
何、上げてから言う。
あれ合ってたっけと思って、ちょっと待って。
違うよ、1713回ですよ。
また。
あ、違います。合ってます。いや、合ってません。あ、合ってます。どっち？あ、合ってます。
どっちやね。
合ってます。
ちょっと待って、シーサー見て確認する。
見た見た、今ツイッターで見た。
本当か。
うん、合ってる。
どこどこ。あ、そうだね、1711回が上がってるから12回だって。確認
してからやるじゃろ。何。
はい、それでは本編いきたいと思います。まず最初は宇宙ネタからいきますよ。 火星が近づいてきてますんで、火星ネタをまとめて紹介したいと思います。まず最初ギズモードジャパンにあった記事です。7月31日は火星大接近、スマホで観察できる天体観測キットまとめという記事が上がってました。2013年以来15年ぶりの火星大接近が来週？
2003年ですよ。
なになに？
2003年です
よ。うん、2003年って言ったよ。
いや、2013年って言った今。
言ってないよ。
言ったよね、みんな。
はい、15年ぶりの火星大接近ということで、火星の写真を撮ろうということですね。一番近づくのが7月31日の16時50分だそうですね。
夕方
ですね。でここで紹介されているのが2つだったかな。1つ目がですね、エレコムさんのスマートフォン用望遠鏡組み立て式っていう、スマートフォンで写真が撮れる望遠鏡、段ボールでできた望遠鏡です。
ああ、段ボール、
うん、あのスマートフォンちゃんと固定させてね、撮影ができるものですね。お値段がね、5580円。なかなかいいお値段する
ね。ダンボールの割にはなかなか。
うん。
うん、
まあ、天体望遠鏡っていうぐらいだから、結構倍率は高そうですよ、こちら。まあ、火星だけに限らずね、普通に天体観測にも使えますよね。写真撮影も対応するし。でちゃんと三脚で固定するんで、あの手ぶれの心配もない。
35倍
の天体望遠鏡かっこ段ボール式。そしてもう一つ紹介されてるのは、これは段ボール式じゃないですね。これはメーカー名なんだ。
大グヤマ
違うかな。AUGYMER という多分メーカーの名前だと思います、
ね、
単眼鏡望遠鏡というやつですね。これちょっと高そうですよね、本体しっかりしてる。
え、でも安いよ、
うん、と思ったら2500円。
あ、そうやって言うと思った。ごめんごめん、邪魔してごめんね。安いね、
うん、こちらは10倍ですね。倍率10倍。
さっきのが35倍だったっけ、高いんかな。
まあそれもあるし、初心者だとあんまし倍率高くするとその火星をレンズの中に収めるのがなかなか大変ですからね。
あ、そんなもん、
ね、そうそう、倍率が高くなるとね。
うーん、
だから初心者的にはこっちの方が捉えやすいのかもしれないですね。
これで ISS 見たらちゃんとパネル見えるんかな。
10倍ぐらいに拡大したら、もしかしたら太陽電池パネルもちゃんと、スキちゃんが見たという太陽電池パネルが見えるかもしれないよ。
うん、はっきり見たいな、
うん、
これいい、2500円なら手が出るな、
うん、まあ31日なんで今すぐポチれば十分間に合うと思いますけどね。
うん、
はい、ということで、まあ火星大接近、まあ離れてもね撮影は可能なんですけどね、まあ大接近した時には一番大きく見えるかなということで2種類を紹介してみました。はい、それでは次の記事ですけどもこちらも火星ネタですね。国立天文台のホームページにあった 記事ですね。火星儀、火星のペーパークラフトということで、どうせなら自分の部屋に火星を置いてみようよという話でね、自分で作れるペーパークラフトです。こちらの記事にあの PDF のファイルのリンクが貼ってありますので、これを自分でダウンロードしてプリントアウトして組み立てると、 あなたの部屋にも火星が現れると。ただまあペーパークラフトなんでまん丸ってわけにはいきませんけどね。一応組み立て所要時間は約2時間、難易度星3つってことですね。
結構かかるね。
結構かかりますよ。まあ、できるだけ厚めの紙を使った方がいいだろうけどね。
いや、これ作って毎日火星の観察しとったら自由研究ができるでと思って。
うん。何研究する？
うん。火星のさっきの望遠鏡買って火星の様子を。
ああ。いいかもね。お手軽に作れる火星儀、暇な時間に作ってみてはいかがでしょうか。あの火星儀じゃないけど火星人、
うん、
火星人って言うとあのタコの格好してるじゃん。
うん、
なんで火星人ってタコの格好してんだろう。
昔からそういうもんだって思っとったけど、
誰かが書いたんだよな、一番最初にタコの形を。
なんか根拠があるんじゃない。
あるのかね。火星人って言うとなんかタコの絵を思い浮かべるよな。
そうだね、
うん、不思議って感じはしますけどね。
あ、赤い星だけかな。
タコは茹でたら赤くなるけど、茹でてない時は赤くねえぞ。
でもタコって赤いっていいイメージじゃん。
うん、イメージはね。
子供にとってタコは赤いよ。
そうなの。散歩さん、 ISS は結構早く動くので視野に導入するのは難しいかも。あー、そうか、国際宇宙ステーションは動くからな。火星もまあ動いてるっちゃ動いてるけど、そこまで早く動かないからなかなか撮影は難しいかもしれないね。イクラムさん、こんばんは、ね、うん、
こんばんは。
お散歩さん、 H.G. ウェルズの作品からかな。あ、タコの火星人、イカリンピカリンさん当たりって書いてある。
何が当たり？
あ、あの H.G. ウェルズがタコを最初に描いたんじゃないかって。丸山さん、重力
は根拠なし？
根拠はどうなんだろうな。H.G. ウェルズってあの SF の作品が結構あるじゃない？小説って知らない？
私は知らない。
宇宙もの結構ありますよ。丸山さん、重力と知能の関係でああなったと聞いたことがある火星人。散歩さん、赤いタコもいるし、そもそも色が変えられる。あ、タコ色変わるもんね。ニクラムさん、確か小説宇宙戦争で火星は重力の関係で足が多いタコ型宇宙人だったと思った、多分。
本読んでるね、すごい、すごい、初めて知った。何の疑問も持たずに火星人はタコなんだと思ったよ。
散歩さん、宇宙戦争やタイムマシンが有名。あ、H.G. ウェルズね。タイムマシン小学校の頃に読んだな。
本読む？
読むよ。
すごいびっくりした、それあのびっくりした、すごい。リッツァンが本読む。
本読むよ。あの SF 小説とか好きで読んでましたよ。最近こそ読まないけどね本。
イメージできない。
はい、それでは次も宇宙ネタです。こちら JAXA のはやぶさ2プロジェクトのページになった記事です。高度約6キロから撮影したリュウグウということで、もう6キロまで近づきましたよ、リュウグウ。はやぶさ2写真が上がってますけど、結構ゴツゴツしてるね。
うん、
これ着陸地点を探すのはなかなか大変じゃないのかなって感じがしますけどね。真ん中のところにあるのはこれクレーターだよな、なんかがぶつかった跡だよな、へこんでる、
ちょっとへこんでる、
うん。
なんか石みたいだね。
うん、岩の塊って感じはするよな。でも細かい石も結構表面にあるよねこれ。まあ細かいっても多分大きいんだろうけどね、
うんうん、
6キロの位置から撮影してこの大きさだってことになると。
どのぐらいの大きさなんだろう。
あ、リュウグウの大きさ、
うん、
リュウグウの大きさはこの記事には出てるかい。リュウグウ自体の大きさに関する記事はないかな。まあ、そこそこの大きさはあるんじゃないかなという気はしますけどね。はい、ということで、まあ、リュウグウに近づいて結局3回着陸するんだったっけかな、確か予定はね。はい、うまくサンプルリターンができるといいですけどね。はい、そしてもう一つ宇宙ネタです。こちら JAXA のページにあった記事です。希望日本実験棟10周年記念インスタグラムの開始についてという記事が上がってました。2008年希望日本実験棟組み立て開始から 10年にあたり、インスタグラムに10周年記念のアカウントを開設しましたということですね。誕生からこれまでの希望10周年の物語を開発当初の頃をはじめとしてエピソードを踏まえながらお伝えしていきますと。はい、国際宇宙ステーションに引っ付いている日本の実験と希望が10周年を迎えたということでインスタグラムを始めるそうですよ。あれ、 Bluetooth 切れた。
Bluetooth 切れた。
なぜ。電池切れ。
電切れ。すいません。
急にスキちゃんの方にノイズが入り出しましたよ。
今は大丈夫ですか。
いや、さーっていうノイズが出てる。
あのイヤホンジャックに、イヤホンジャックじゃなくて、あの iPhone のイヤホンに変えましたけど。
あ、変わんないな。まあまあしょうがないや。電池切れなら。はい、私も先ほどインスタグラムフォローしておきましたんで、よかったら皆さんもフォローしてみてはいかがでしょうか。のぶすみさん、ウェルズといえば私はこちら。ん？何何？あ、アメリカの映画監督、俳優。あ、これは小説家の H.G. ウェルズとは関係ない人じゃん。二つ目の人も関係ない人じゃん。お散歩さん、アメリカでラジオドラマの宇宙戦争が放送された時にリスナーが本当のニュースと勘違いして全米で大きなパニックが起きた話が有名。あー、本当に宇宙戦争が起きたかと思ってアメリカが騒いだのね。はい、それでは次の記事いきますよ。
はい、
ギズモードジャパンにあった記事です。新 MacBook Pro OS のアップデートでパフォーマンスが復活という記事が上がってました。 先日発売された15インチの MacBook Pro、 暑くなってあのパフォーマンスが落ちるという記事紹介したじゃないですか、
うんうん、
それの対処を Apple がしたそうですよ。
早いね、
うん、MacBook Pro 2018の15インチプラス Core i9 モデルで発生していた発熱によるパフォーマンスの低下問題、 Apple はこの問題を謝罪し修正アップデートを本日リリースしましたが、これにより本来のパフォーマンスが復活したことが報告されていますと。暑くなっても CPU のクロックは落とさないようにしたということだと思いますが、ただそうすると熱に関しての問題は起きたままってことなんでしょうね。暑くて触れない状況になるのかなって気がしなくもないですけどね。ちょっと怖えって感じがしますが、まあファンの制御関係も多分いじられてると思うんで、多少は温度を下げるっていう方向には向かうんじゃないかなと思いますけどもね。まあとりあえず高いの買ってスピードが落ちるという問題は回避はできたということのようですね。お散歩さん、ラジオドラマのナレーションがオーソンウェルズなので少し関係がある。のぶすみさん、2つ目が関係ある人だよ、 HD ウェルズだよ。あ、2つ目の方はそうなの。あ、 HD ウェルズ、イギリスの小説家評論家、進化論、社会主義の観点に基づく社会小説文明評論を発表、またサイエンスフィクションの祖として有名、世界文化史大系、宇宙大戦争、タイムマシンなど、うん、こっちが H.G. ウェルスさんね。はい、それでは次のニュースもギズモードジャパンにあった記事です。新型 iPhone6 色展開もレッドはなしとの観測ということで、スキちゃん残念ながら赤が出ないらしいよ、
うん、いいじゃない、諦めがついて
諦めがついて、お宝さんによれば新しい iPhone はホワイト、ブラック、フラッシュイエロー、ブライトオレンジ、エレクトロニックブルー、あとトープかゴールド、トープってなんだろう、何色のことなんだろう、金色に近いのかな、
トープかゴールドのかな、トープかゴールドじゃないんだ、
違うと思うよ、うん、名前がどっちかはっきりしないんじゃない、トープかゴールドの6色になるということですね。
これは新型 iPhone って言っても何種類か出るっていう話があるでしょ。
あー、カラーリングある6.1インチ、
6.1インチ、
6.1インチ、多分真ん中じゃないかな、液晶モデルの方ことじゃないのかな、これ
なんかイメージ的にこのカラフルになると廉価版みたいなイメージが私の中ではあるんだけどね
C のような悪夢が、
そう、うん、悪夢でもないけど、可愛、うん、いのは可愛いけどな、
うん、まあ、液晶ディスプレイだろうからお安くはなると思うけどね、有機 EL じゃないから、だからどちらかといったら廉価版に近いのかもしれないよ。
なんか難しいよな、なんか色がついとってもあのケースつけたらとか、うん、じゃあもうクリアなケースにして元の本体の色を活かしたいなとかね、いろいろ、
うん、
だけど
まあ今ほとんどケースつけちゃうからな。透明のケースなら元の色が出てきていいんだけど。でその 6.1 インチ発売時期が若干ずれるんじゃないかというニュースが次 iPod ラブさんの方に上がってました。2018年モデルの iPhone 6.1 インチ液晶モデルのみ10月発売かという記事が上がってます。今年の iPhone 3機種発売時期が機種によって変わりそうですと。モルガン・スタンレーのアナリストによると 6.1 インチ液晶モデルは10月に発売される可能性が高いと言っていると。で 5.8 インチの有機EL モデルと 6.5 インチの有機EL モデルは予定通り発売されるということですね。まあ9月ぐらいかな。でそれに対して 6.1 インチの液晶モデルは生産が1ヶ月遅れているんで発売も1ヶ月程度遅くなるんじゃないかということらしいですよ。
あの今までの iPhone はさ、
うん、
プラスがあったじゃない、
うん、
でもこれの話黙って見とるとプラスとかってなくなるのかなって
単純に名前的にがどうなんだろうな。
でプラスってあくまでもそのプラスじゃないやつの大きいやつっていう感じじゃん。あのその機能的に違いが特にあるとかじゃなくて、
うん、どういう風になる、名前もどういう風につくかだよな。
そうだね。
8と10を去年発売してしまったじゃん。そうすると9が残ってるでしょ。
で戻る、あ8さんの後、
8の次は9なのかもしれないしな。
で10の後は
10プラス、
天ぷら、
天ぷら天ぷら、
天ぷらプラス 10S じゃない、 10S とか、
そこのとこ分かんないんだよな。どういう風なネーミングになるのか。どうした、
今ふと見たら手に黒いもんが止まっとるって見たら、かか私の血を吸い寄ったっけ、今やっつけた、
やっつけた、勝った、
勝った、
勝った、
コッパみじん、
あ白くまちゃん、けいだくんこんばんは、あけいだく
ん、こんばんは、
ジミーちゃんこんばんは、
こんばんは、悩め、
イクラムさん、スキちゃんの言う廉価版のイメージわかるんだって、
ありがとう。
お散歩さん、ブライトオレンジは酒色かな。サーモンピンク。
サーモンピンクだ。
お散歩さん、9と11じゃないかって。
そしたら普通、普通っていうか
今。普通に戻るってこと？じゃあ今のこの iPhone X はどういう位置づけになるんだろうな。
あのちょっと待って、ちなみにさ10って何インチなの、うん、
分からない。あ10、今の10、
うん、
今の10はこれ何インチだっけ。
まあ私も実はプラスが何インチか知らんのだけどね。これプラスっていうものが消えるんですかね。
どうなんだ、今出るって噂されてるのは 5.8 インチ、 6.1 インチ、 6.5 インチだよな。
うん、
どういう位置づけになるかが、え、あ画面が
ちっちゃくなったら困る、うん、
うん、
どういうあれなんだろうな。だけ 5.8 インチが今の SE の後釜で、 6.5 インチが10の後釜だとすると 6.1 インチが 8の後釜で廉価版ってこと
ってことになるんかな。
プラスはおらんが、
プラスおらんね、
プラスおらんが困るよ。
クックさんに電話しとき、困るよ
困るよって、ちゃんとあの熟年の人たちのことも考えてねって、
熟女のことも、
うん、そう
安井さんこんばんは。久しぶりに通勤帰りに聞いてます。
あ、お久しぶりだね本当に。
散歩さん、表記が11とこだわるのでは。 6.5 インチが今のプラスと同じじゃない。あ、今のプラスは 6.5 インチか。
10は、
10は 6.1 インチ
だって。 6.5 インチがプラスだとするとさ、
うん、
プラスじゃない人の存在どこに行くわけ。 iPhone
わかんない。
もうあれ、10とプラスは画面が大きいけ一緒。もう一緒、
もうあれなんじゃない、
合体するんかな。
熟女モデルは作らないんじゃない。
これ以上大きくせんということなんですかね。
だって大きくしていったらそのうち iPad になっちゃうじゃん。
いや、そこまで大きくせえとは言わんけどさ。どうなんだろう、なんかちょっとよくわからない。その iPhone X ってすごい、なんかその10周年だけってすごい気合い入れて作ったじゃん、
うん、
だけど10の存在はもう10周年で消える
かな。
わからん。
ルームさん、10は 5.8 インチだって。ただし切り欠きがあるので全体の大きさは異なりますよね。だってケイちゃん、熟女モデルはなし。メモメモ
で 5.1 はちっちゃいでしょ。だけ 5.8 が10だとしたら 5.1 はやっぱり SE かも。
の後継ってことなのかもな。
SE は SE かもやんな。SE はだって出る時期違うじゃん。
あ、まあ確かにな。
SE は置いといて 6.1 と 5.1 だったっけ。
6.1 と 5、 ね、ん、
5.1 と 5.8 と 6.1 だったよね、さっき。ちょうど高いな。あ、ちょうど高いな。
5.8 と 6.1 と 6.5。まあ出ればわかるさ。
そうだね、ごめんね、悩まして、うん、いいですよ、どうぞ。
はい、それでは次のニュースです。こちらエンガジェット日本語版にあった記事です。クアルコム幹部が次期 iPhone にうちのモデムは乗らないと発言、インテル独占供給の可能性という記事が上がってました。クアルコムの財務責任者ジョージ・デイビス氏が投資家に対する業績発表にて、次期 iPhone には我々のライバル企業のモデムだけが使われるとクアルコムが考えている点を明らかにしましたということですね。今クアルコムとインテル2社で供給されているんですけども、次期 iPhone なんで多分今年発売の iPhone だと思いますけども、モデムについてはインテル独占供給になるということを口走ったみたいですね。まあ2社で作ってても性能が全く一緒ならいいんだけどね、うん、これ作ったチップ会社によって性能が若干違ったりすると問題になるからな。
前もそんなことあったよね、 iPhone
iPhone もだし、Mac の SSD にもあったよ。作るメーカーが違ってスピードが違ったっていう話がね。
あったあった。
当たりモデル外れモデルという、はい、ということで、まあ、クアルコムさんのモデムチップどうも撤退かということだそうですね。まあ、値段で折り合いがつかなかったのかなって気がしますけどね。はい、それでは次の記事ですよと、こちら携帯ウォッチにあった記事です。大幅進化の新モデル通訳機ポケットトーク、あ、ポケトーク W 9月7日発売という記事が上がってました。ソースネクストは機能性能を大幅に向上させ 4G LTE に対応した通訳機ポケトーク W を9月7日に発売します。 価格は 24,800円、グローバル通信モデルは 29,800円ですということで
880円
です。これポケトーク初代モデルが出た時結構あちこちで紹介されてたよな。スキちゃんテレビとかで見
た。ポケトークって
あの翻訳機、ソースネクストさんが販売してる。
そんなあったっけ。
あのここの生地に写真がついてるけど形はそんなに変わってないんですけどね。あの卵型の丸い筐体のものに喋るとちゃんと翻訳して喋ってくれるというやつで、これの新しいモデルが出ますよと。で通信も今までは 3G 対応だったんですが、これが 4G LTE に対応すると。で翻訳エンジンも強化されているということで、 Wi-Fi で、従来モデルに対して約 4.7 倍、モバイル網では 2.5 倍の翻訳速度になると。対応言語数も63から74に拡大と。なまった言葉にも対応するらしいですよ。今までは英語はもうイギリス英語かアメリカ英語だけだったんですけど、これがインド英語、オーストラリア英語など対応すると。
インド英語、
インドなまりの英語、オーストラリアなまりの英語も翻訳すると。で日本語では関西弁など一部の方言にも対応するということだそうですね。
出雲弁はないかな。
出雲弁はないんじゃないかな。あとハード面では従来モデルは 0.8 ワットのスピーカーが1個だけだったんですけども、 1.5 ワットのスピーカー2個を内蔵すると。 Bluetooth も 4.0 に対応しますよと。色はブラックとホワイト、ゴールドの3色。今までブラックとホワイトだけだったような気がするんだけど、金色が追加されるらしいですね。
iPhone みたいだね
で、今回新しいモデルの発売に合わせてイメージキャラクターに明石家さんまさんが採用されそうですよ。
なんでやねん
大阪弁に対応するからだねあ多分テレビ CM も明石家さんまさんのテレビ CM が流れるんじゃないかなと思いますけどね。ただこれ製品発表にはですね、なぜか明石家さんまじゃなくて原口あきまささんが出てきたらしいですけどね。
ははモノマネの人、
うん、本人は来なかったらしいですよ
忙しかったんかな。
ギャラが高かったんじゃないまあ通訳がいるようなとこで仕事をすることは私もスキちゃんもないんですが、スキちゃんは以前あったけどね。
うん、以前あったらよかったね、
うん、こういうのがあるとね、
いいよね。
はい、そしてもう一つ、翻訳絡みのニュースが上がってたんで紹介します。携帯ウォッチにあった記事です。リアルタイム翻訳対応、完全ワイヤレスイヤフォン、トゥーボーン、あ、じゃあトゥーボー、
トゥーボーって書いてある、
トゥーボーだね。アスタイルという会社がですね、リアルタイム音声翻訳を搭載する完全ワイヤレスイヤフォン2棒を発売しますと。発売を記念し同社公式サイトから同商品を購入するともれなくマグネット式のスマートフォン充電ケーブルをプレゼントするキャンペーンを8月20日まで開催します。販売価格は税込み27,000円。なかなかいいお値段ですね、うん、でさっきのはあの翻訳機本体があればできるんだけど、これはこのイヤホンをつけて喋ると翻訳してくれるらしいですね。これとスマートフォンをあの Bluetooth でペアリングして、でスマートフォン側で データのやり取りをするんじゃないかな。で1対1の音声コミュニケーションで使用する場合は1台のこのトゥーボーを使ってリアルタイム翻訳ができると。で複数人でもこれできるそうですね。このツーボを複数用意すれば、複数の言語でグループチャットに対応しますと。だから3人が別々の言葉で喋ってもいいらしいんですよ。これはさっき紹介した翻訳機は言語一つずつしか選べないんですね。一応は日本語と英語と、英語から日本語へという感じなんですけども、このツーボーっていうのは日本人とアメリカ人と韓国人3人いてもちゃんとそれぞれの耳に自分の母国語に翻訳してくれるらしいですよ。
なんかこういうの持ってたらなんか、うん、海外の人となんか交流したくなるよね。
いいかもしれないですね。
あの東京オリンピックとかあるしね。
そうそうそう、オリンピックとかに活用できそうですよね。
うん、もうなんか誰かで構わず話しかけるみたいな。
怪しいおばちゃんだって言われる。
いいね、ハローしか言えんかったのに。
はい、アプリは iOS、Android 両方に対応するということはそうですね。ただまあお値段がなかなかいいお値段はしますけどね。
ああそうだよね、うん、
はい、なんかタイムラインいっぱい上が流れてんな。お散歩さん、クアルコムが多分性能が上かな、モデム関係の特許をたくさん抑えているので完全に優位なはずだけど、インテルを取ったんだね。強気なのでアップルと折り合いがつかなかった可能性が高いけど、次のモデルではまた戻るという気がする。 iPhone の絶対数がバカにならないので折れると予想。ああ、ほな来年はインテルじゃなくてクアルコムになるかもってことか。ジミーちゃん島根弁は、お散歩さん名古屋弁は。名古屋弁はもしかしたら対応するかもな。島根、出雲弁はダメなんじゃない。信澄さん、今所さんのお届け物ですという番組で紹介されていた翻訳機ポケトーク、楽天のホームページより。所さんのお届け物ですってこの時間にやってんの？島根夕方だよね。日曜日の夕方だっけ。
そんなんやってる？
やってるやってる、5時ぐらいから、夕方5時ぐらいからやってる、こっちの方は。
うっさー、見たことない。
やってるよ。
見たことない。
やってるやってる。
もう5時って言ったらガイアの夜明けですもん私。
あー多分その時間帯だと思うわ。ジミーちゃん半角カタカナ読めない、小さくて。
翻訳は任せてくださいって書いてある。
誰に。お散歩さん、大阪弁と標準語の翻訳もできるのかな。それはどうだろう。ケイちゃん、島根語にも、島根語も対応済み。
何が島根弁とか島根語って。あの、ね、島根はね、出雲弁と石見弁に分かれてるんですよ。2つに。私の方は石見弁ですからね。あんなわけのわからん言葉しゃべりませんですよ。にゃーって言っちゃった。
信澄さん、トゥーボーは幕開けで資金を集めたみたいですね。1,000,000,100,000,100,000,137,3,120円を集めたらみたい。支援者500人以上。
何幕開けって、う
ん、あのクラウドファンディングの日本でやってるやつ。
クラウドファンディングもいろいろあるね。
うん、 お散歩さんこっちも日曜の17時結構面白いよ。あ、同じ時間帯だね。ジミーちゃん旧関西弁と標準語なら翻訳できる。
通訳ですよ。
あ、通訳できる。お散歩さん愛知県にもいわゆる名古屋弁と言われる終わり弁と三河弁に分かれている。その辺はどういう風な扱いになってるのかよく分かんないけどねはい、それでは次の記事ですよと。はい、こちら AV ウォッチにあった記事です。ビッグカメラ宅配買取サービス楽売るデータ消去梱包キット無料配布という記事が上がってました。こんなあちこちやってるね
今宅配買取サービスって言った？
ん？宅配買取サービス
アプリです。
あ、宅配買取アプリだねビッグカメラグループのソフマップはデジタル家電やゲームフィギュアなどの宅配買取手続きができるアプリ楽売るを7月26日より無償で提供開始しました。同日より梱包に利用できる楽売るキットをビッグカメラ有楽町店など4店舗で無料を配布しますと。これは買取アプリだね。
買い取るアプリだよ
で買い取る商品がある程度限定されるんですよね、パソコン、スマホ、デジタルカメラなどのデジタル家電のほかゲームやフィギュアなどを簡単に売ることができますと。売りたいものを手持ちの段ボールに梱包し申し込みが完了すると集荷希望日に運送ドライバーが訪問します。受け取れる段ボールサイズは3辺が160センチ以内、重量が25キロ以下ということだそうですね。買取対象商品はノートパソコン、デスクトップパソコン、タブレット、iPad、スマートフォン、デジタルカメラ、ゲーム機、ゲームソフト、DVD ソフト、ブルーレイソフトということだそうですね。売却代金は集荷から数日後にアプリに届く査定で通知されます。その結果を見て実際に売るものを選択しアプリ内のウォレットを通じて好きなタイミングで引き出せます。ウォレットの保有期間は90日、口座引き出しの手数料250円はユーザーが負担ということだそうですね。
あれじゃない？
ん？
あのみんないっぱい持ってるけ小遣い稼ぎのチャンスですね。
スキちゃんも今せっせと小遣い稼ぎしてますけどね
、うん、私はこういうその何こういう系のじゃない系ね、
うん、
あれですけど皆さんはたくさん持ってらっしゃるんじゃないですか。こういう系の
こういう系の
こういう系の
だからこれ売った代金は90日間向こうで保管が可能でそれを使って逆に今度買うこともできるってことなんですよね多分。
とりあえずでもこれは買い取りアプリなんだよね。
そうですね、買い取りを申し込むためのアプリがリリースされてますよと。はい、それでは次の記事ですけども、こちらはギズモードジャパンにあった記事です。試さないでね絶対だよ。ツイッターの新アカウント作成で名前をイーロンマスクにしたらロックされちゃうという記事が上がってました。ツイッターでですねイーロンマスクと名前を登録すると瞬時に凍結されるというバグなのか何なのか知りませんがそういうことが発生するそうですよ。
イーロンマスクってなんか聞いたことあるよね、なんだっけ、
あのテスラとかスペース X の CEO です。電動自動車のテスラ。
あ
ーイーロンマスクって名前を登録すると即座に凍結されてしまうらしいですよ。
へー、
い。バグなのかイーロンマスクという名前に反応してそういう挙動をしてるのか分かりませんけどね。だから間違ってもイーロンマスクって登録しないでねっていう記事なんですね。これ
普通はせんよね。
でも面白がってする人がなんかいっぱいいるらしいですよ今。
しちゃダメって言うけじゃない。
そうだね、してみって
ダメって言われたらしたくなるじゃん。
甘の弱。
いい私だけじゃなくてよ。
そうなのね。はい、散歩さん、そういえばパソコンっていつの間にか処分時のリサイクル料がいらなくなってた。量販店で無料で引き取ってくれる。ただし一体型でないデスクトップは液晶モニターは有料。ああ確かにリサイクル券なくなってるね。あの2010年モデルの MacBook Pro にはリサイクル券って入ってきてたんですよね。だけどこの間買った2016年の MacBook Pro 整備済み品、リサイクル券ついてないわ、よく考えてみたら。無料で取ってくれるんだ。まああの中に貴金属とかがあるからタダで取ってくれるんだろうな今は。リサイクルができるから、多分ね。お散歩さん、禁止ワード、イーロンマスクは禁止ワードみたいですよツイッター上では。ジミーちゃん、500円生貯金、フィルムケース5本分貯まりました。くれるの？
フィルムケースって、
あの昔のカメラのフィルムケースじゃない、プラスチックの丸い円筒型のケースが、ケースの中にフィルムが入ってるじゃん。
それいくら分ですかね。
何枚入る？20枚ぐらい入る？
じゃあ1万円
ぐらいあるんじゃないかなって気がするけど。お散歩さん、トランプはやってみて。そのお散歩ってのをトランプに。トランプは大丈夫なんじゃないかなって気がしなくもないですけどね、わかんないです。もしかしたらダメかも。
本人さんが、本人さんがなんかツイッターに言っとんかな、そうやって
かな、わかんないけどね。はい、あら、ジミちゃん、また後で。もう後にはいないかもよ。はい、次は愛をありがとうさんにあった記事です。アップル新宿でエスポカードのポイントが利用可能に、新規入会特典の2000円分クーポンも使用可能ということで、アップルストアで買い物して、はい、何、
変なこと言わんで、
あ、エポスカード、エポスカードですね。アップルストアで買い物しても普通ポイントってつかないんですよね。つかないしポイントが使えないんですよね普通アップルストアって。
エポスって何？
丸い系のカードです。アップル新宿ではエポスカードのポイント、エポスポイントが利用可能になっています。4月の開店当初は利用できなかったものの、8月13日からアップル新、7月13日からアップル新宿での買い物もサービス対象になっていますということですね。店頭でエポスカードで利用後、オンラインのポイントで割引サービスにアクセス、ポイントを使って請求額から割引ができますということで、店頭で割引ができるわけじゃないんですよね。後からオンラインで割引に使えると。またエポスカードの新規入会特典として提供される2000円分のご優待クーポンもアップル新宿での利用が可能になっていますと。アップル新宿でエポスカードで買い物した後、新宿丸井本館1階のエポスカードセンターにレシートを提示すると利用金額から割引されますと。ちょっとひと手間かけなきゃいけないけども、アップルでの購入 ポイントが使えるよということらしいですね。まあただ島根には丸いグループはないはずなんでね、このカードを作ってもあまりメリットはないのかなって気はしなくもないですけどね。
まあ皆さんのための情報ですね。
そうですね。
エポ初めて聞いた、エポスカード。
そう、
エポス
名前は聞いたことあったけどな。あ、アフちゃん突っ込んでくれた、エポスカードだよ。
ね、
まあ、レームさん、各種クレジットカードにも独自ポイントがあってわけが分かりません。まあ、カードいっぱい持ってると分かんなくなってくるわな。
うんだね。
はい、それでは最後ですけども、こちら iTunes カードのお得情報ですが、ちょっと普段と違うかな。2018年7月から9月の3ヶ月間、ファミリーマート、サークル K、サンクス、ここで毎月25日から翌月1日の期間中、具体的に言うと7月25日から8月1日まで、8月25日から9月1日まで、9月25日から10月の1日まで、アップストア&iTunes ギフトカード、バリアブルを含むを購入時にファミマ T カードもしくは T カードを提示すると、もれなく200円につき1ポイントの T ポイントが貯まるキャンペーンを実施していますと。これは T 会員でないとダメですし、実質割引額が最大 0.5% なんで、あんまり効率は良くないですけどね。これなら 3% のポイントがつくとか 5% のポイントがつくっていう時に買った方がお得なような気がしますが、まあ T ポイントで貯めたい方は、まあこれはこれで有効なのかなって気がしますけどね。一応対象期間が限られてますんで、これを適用しようという方は日にちにお気をつけいただきたいと思います。はい、ということで以上本編のニュース紹介でした。はい、続いてツイッターのコメントをすきちゃん紹介してもらえますか。
はい、おととい1711回が上がって、ゆうさんが私の暑さ対策、出かける前にワイシャツの背中にスプレーして出発、私には1時間ぐらいは効果が出ていますということで、これはアマゾンに売ってるのかな、熱中対策シャツクール冷感ストロング大容量 280ml っていう商品ですね。
成分は何なんだろうこれ。
ひんやりするんだね。ベストセラー1位ですねこれ。
へえ。
ひんやりするんだね。
みたいだね。あ、
衣類にスプレーするだけで汗をかくたびにひんやりが持続する。
うーん。
あ、いいな。
いいかもよ。
汗っかきの人とかね。私めっちゃ汗っかきなんですけど。商品満足度 90% ですね。暑い毎日皆さんいかがでしょう。ちなみになんか爽やかなクールミントの香りとアロマフレグランスと2種類あるようですよ。
女性向けもあるってことね。
そうですね、私はアロマかな。
ストロングだない。
なんで、一応女の子だから。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからケイちゃんが、ヨシキティがメラメラとスマホを満たすワイヤレス充電器登場。
ヨシキとキティちゃんのコラボ。
そんなのがある。
おお、キティちゃん目が怖い。
充電器7500円、
高え。
8月23日より順次発送だそうです。ケイちゃんはこれを買ったんでしょうね、きっと。
どうなんだろうね。 あ、これチーター用なんだ。この上は桶ってことか。バッテリーじゃないのね。
なんかよしきばっかり。トシはトシさんかわいそうじゃん。
あましトシさんのそういうのって聞いたことないな。
まあトシさんはキティちゃんっていうよりあれだね。
何？
ガキデカとか。
ガキデカ。はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。ガンちゃん今日拝聴したポッドキャストってことで上げてくれてます。
はい、今日
プラウミも聞いてくれてますね。ありがとうございます。コメントは以上ですかね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、何か面白いお話ありますか？
先週末にメルカリに初出品をしました、うん、3商品。
おお、すげえ。
初めてのメルカリして、なんか悠々メルカリ便とかね、なんかメルカリってなんか日本郵便とヤマトだったかな、でメルカリ便っていうのを使うっていうのがあるんですけど、すごい今日初めて悠々、メルカリ便っていうので発送したんですけど、まあ楽ですね。今悠々メルカリ便はローソンと提携してるんですけど、ローソン行ってロッピーで二次元バーコードピッてしたらレシート出てくるで、それレジに持って行ったらちゃんと送り手を作ってくれて、もう住所書かんでいいし。
あれって送り主とか受取人とかの住所や氏名はお互いに伏せたままでやり取りができるってやつかよね。
匿名配送っていうやつができるんですよ、この悠々メルカリとか。
あ、それは指定したらそういう風になるってことか。全部がそういう風になるわけじゃないのか。
出品する人がそれを使うか使わんかで、その悠々メルカリ便っていうのになると、うん、その相手の人の個人情報が分かんない。
で、
一つ目をゲタさんを出品した時にはその悠々メルカリ便とかを使わんかったっけ、普通に佐川急便で発送しますって言ったっけ、思いっきり相手の名前とか住所みんな分かっちゃったんだけどね、
う
ん、今回の人は分かってるのは埼玉県っていう住所しか分かりません。
は
あ、すごい便利です。
便利だね。
結構
メルカリは、何日ぐらい向こうに保管してくれるわけ？
え？
代金を。さっきの
30日だったかな。
あ、30日か。
どうだったっけ。
30日以内ならその売った代金で月ちゃんが買い物も可能ってことだな。
その辺はちょっと勉強してないんですけどね。
引き出すためには手数料取られるってことだろ。
いや、
手数料取られないの？
売れた金額の 10% をメルカリさんが取る。
あ、そういうやり方か。
はい、
なるほどね。
なので、一応荷物が相手に届いて、届きましたって言って私を評価してくれて、私がその落札って買ってくれた人の評価して取引完了したらお金が入ってくるっていう流れらしいんですけどね。
お散歩さんが現金化には手数料いるんでしょってあるけど、これがいらないってことだな。ほんだメルカリの場合は、あ、でも振込手数料かなんか取られるんじゃない？
よくわからないです。振込申請の締め切り日は毎週月曜日って書いてあるけど、
週に一遍締め切りにして週に一遍振り込みってことか。
なんか30日経っても申請せんかったら口座に勝手に入ってくるみたいなことが書いてあった気がしたけど、ちょっと私もそこよく見てないです。
そこを確認しとかないよね。
そうだね、なんかねオロオロしながらやってるんで。
オロオロメルカリってあれは交渉するんだっけ、値段を。
あ、なんかね、
売り主が 値段はつけるけど、そこから交渉して下げていくみたいな。
気になる人がコメントしてきて、例えば5000円のもの4500円になりませんかとかって聞いてきて、それを断ったりとか、うん、いいですよとかっていうやり取りは見たことあるけどね、
うん、
だけどメルカリ自体がその何私が最初商品3つ出しとったら、なんか5商品以上なんか出品した方が売れる確率が高くなりますとかって言ってきたりとか、この商品はあと 10% 下げたら売れますよとか、売れやすくなりますよとか、いろいろね言ってくる、うん、
下げろって言ってくるんか
そうそう、下げろ、上げろとは言わないでしょうね、うん、でもすごい売れたけ、よくコマーシャルで24時間以内に売れるとかって言うと、24時間以内には売れんかったけどね。そうだね、だけメルカリ便を使う と、コンビニ受け取りとかできるし、匿名配送っていうのがあるみたいですね。
ああ、なるほどね、うん、
すごい結構周りのみんなもそのメルカリ使ったことがない人がもう興味津々で、え、ねえ、商品出すのって難しいのとか、なんかいろんなこと聞いてくる。
うん、丸山さん、メルカリは金銭授受が面倒なので、
うん、
ジモティを活用しています。ジモティ
って、そんなジモティって何、
サービスもあるってこと。
ジモティっていうそういうあれがあるのかな。
なるほどな、多分アプリとかもあるんだろうな。
楽天もあるよね。楽天フリマだったっけ。
楽天フリマか、あ、楽マだない、
楽マってやつでしょ。
ああ、そうそうそうそう。
ジモティあったあった。へえ、でも多分ね、私一応おなごなんで、おなご系の人ってやっぱり今多いんじゃないですかね。メルカリが、
メルカリが
今ちょっとジモティ見とるけど、
うん、
なんかすごい、ドラム式洗濯乾燥機2014年製9キロ45,000円。
そのでかいもんもあるんだ、うん、メルカリではそんなでかいのはダメなのかな。
どうなんですかね、洗濯機とかあるのかな。
洗濯機の発送はどうするかだよな。
洗濯機ちょっと見てみようか。
コンビニ持っていくわけにいかないよな
あ、洗濯機もあるよ。
あるんだ。
あー、出てきた出てきた、いっぱい、あるんだ、何でもあるね。じゃあ
何でもあるね。車もあるか。車はないか。
車ヤフオクあるよね。あ、車もあるよ。
あるんだ。
あるあるあるある。みっちゃんメルカリで車買えばよかったのにありますよ車。
でも手続き自分で全部しないかんよな車庫証明取ったりナンバー取ったり
あー、そうですかね、
多分ねあ、車もあるんだメルカリ。
うん、軽トラもあるよ。
うーん、
でも車はなんか、ね、値段がちゃんとついてないですね。
交渉ってこと？
交渉ってことですかね。
でも希望価格っていうのがあるような気がするけどな。
値段書いてない。値段はコメントでやり取りの後現車確認にしたいと思いますとか、大阪まで引き取り限定でお願いしますとか書いてある。S2000AP1 とかいう車何ですかこれ。
S2000
真っ赤な。
でもさ、メルカリのサブセットがジモティです。基本直接受け渡し。ジモティは直接受け渡し。直接？あ、地元の人とやり取りするからジモティ、もしかして。
あ、そういうこと
かな。
でも車もなんかおいでくださいって書いてあるね。
サンバさん、そういう車ってすでに相場としては値段のつかないようなのじゃないかな。どうなんだろうね。
でも平成26円じゃない、平成26年のラパンとか
あ、そんな古くないな。
走行距離9600キロとか、自動81万9千円って。
あ、それは値段がついてんだ一応。いろんなのがあるよね今。
なんでもあるねいや、欲しいものを検索したら大概あるって。
そうなんだ、メルカリでアプローチを探しようかな。
あ、ポルシェがあるよ。
ポルシェ
ポルシェ911、91年式、8万2000キロ実走行、650万。
650万。
でもこの猛暑でエアコン壊れましたって書いてあるよそれ直してくれんこうに650万な。
そういうことだろうな。
フロント部分がクリアハゲあります。
クリアハゲ、
クリアハゲ、クリアハゲ貼ります。
なんだそれ、
クリアハゲって何
わかんない。
ガスが漏れてるようですとか。
は
650万。
あ、エアコンか、エアコンのガスが漏れてるってことか。
いろいろあるんですね
散歩さん、軽自動車は結構中古価格がつくので普通に売った方が得な気がするけど。アメリカンさん、車は距離によって輸送費、輸送料がかかるからな。散歩さん、盗難車とかありそうで怖いな。
まあ普通は車屋さん行くよな、車だったら。
まあね。
車も売ってんのか。
みたいですよ。
飛行機は売ってない。
いやいやいや、ないでしょうって言いながら。
プライベートジェット。
飛行機じゃないで。
おかえり。
おかえり。あ、飛行機
あるの。マジか。
あ、プラモデルですね。
あ、な
びっくりした。あ、びっくりした。
プラモデルか。
そりゃすごいじゃろう。あったら怖いで。あったら怖いで。
そのポルシェもプラモデルじゃない。
いや違う。650万だもん。まあでも皆さんはあれなんですかね。ちゃんとお家きれいに片付けてらっしゃるんですかね。使わんのに持ってるものとかって時間でその何経年劣化とかしてしまったらもったいないなって。まあもう今更だけど。今更だけどもう使わないカバンとか履かない靴とかちょっとずつ出品して小遣い、小銭、小銭かき虫
あ、レンさん、ポルシェは維持費がかかるよ、オイル交換5万円が相場オッケー。ジミーちゃん、船買ってくれたら運転するよ。小型船舶持ってるのか、
ちょっと船見てみようか船あるんかな。
船はありそうだね。お散歩さん、 eBay だと飛行機が普通に売ってそう。ウルトラライトプレーンなら売ってるかも。ヤフオクって確か飛行機があるよな。
知らん。船ないよ。
あ、船はない。プレジャーボートとか
タコ釣りスタートセットとか出てきた。船、
はい、
タコ釣り、船ないよ。
船はないのか。
船はないね。あ、あった。
あった。
ヤマハエキサイター船。
船。
すごいよ。エンジン、実動、オーディオ付き、3Nです。 トレーラーは購入者様要相談です、現車確認 OK です。
小型ボートだな、
値段、あ、すごいコメント入ってるよ、いくらですか、90万から100万で考えてますとかってやり取りしてる。
へえ。船、ジミーちゃん船舶免許使わないのに維持してる。船舶免許もない、車の免許と一緒で更新があるのかな、あるよな多分
免許だからね、うん、あ、結構船ありますよ、
うん、
あ、クルーザ
ー、クルーザーもあるんだ。
167万、
わお、でもクルーザーで167万って安いんじゃないの、うん、
これ嵐の大野くんに教えてあげようか。何でもあるね、びっくり。
ジミーちゃん水上バイクとかって書いてあるけど、これもありそうだな。
水上バイク、水上バイク、
水上バイク、
自分で探せよと。
お散歩さん、私も引っ越しの時にだいぶ整理しないと。
あ、
お散歩さん引っ越しするの？
あるよ、水上バイクいっぱい
あるって。ジミーちゃん、
真っ赤な可愛いのがあるヤマハの、43万、
それが高いのか安いのかよく分かんねえな。
いや可愛いよ、真っ赤で可愛い。
ジミーちゃん5年で更新必要、1年前から更新できるので実質6年。
もうちょっとで1万円貯まるけ、わーいわーいって言っとるレベルですからね。
丸M さん、玄関に使っていないアンプが転がってます、動かすのが面倒で売りにも出してません、キロ5000円で誰か買って。
アンプって何、
アンプってあの
音楽機
のアンプでしょ、
これ何、キロ5000円
アンプってキロ売りするの。
肉か。肉切って売るってこと？
でこれを重さ20キロぐらいあったりしてな。
なんだ、なんか丸山さんの持ってるもんって高そうだよね。
うん。高そう。ジミーちゃん買っておいといて、あ、船券1000券も受けといてね、車検に相当するものだよ。
あ、水上バイクのこと。
うん。オーディオアンプで20キロは普通かな、お散歩さん。重さ65キロ。
それ玄関に転がっとるの。
転がしてあるんだ
って。それ一人一人、人が倒れというような感じじゃない、玄関に。
そういうことだね。あ、でもその下にハズキルーペ入れても壊れないってことだよな。一回やってみて。
またハズキ、なよっぽどハズキルーペが好きなんだね。あ、なに、クリスマスにプレゼントしようか、ハズキルーペ。
いらない。はい、ということでぼちぼち90分になるんで終わっときますよ。
皆さん暑いからね、
うん、しっかり水分とって水ぶくれになってね。ロードスターもキロ5000円で売るよ。
手放さんのじゃないんですか。
以上、ソラウミ IT ニュース1712回、7月26日でした。お届けしたのは、
毎日暑い日が続きますね、合言葉はアジジアジジだよ、さあみんな応募しよう、のすきちゃんと。
何の応募なんよ。のみっさんでした。それではまた明日500万回。三四
ただも
だんだ ん, だ だ, だ, ん, だ, んそうだわな。キロ5000円なら1トンあるから500万だよな。
空を見れば Soraumi IT News。